はい、マルチレスネットラジオベースボールトーク、6月だわ。6月の話をせなあかんなと思ったら6月言うてもたんや。10月ですね、10月。もう夏は勘弁やね、ほんま。10月の、2日のね、3本目。もう3本投稿することってまずないんですけども。ちょっと今日は喋らない気が済まんですよね、やっぱりね、この件はね。ということで。まあ、感染団の話もしつつ、感染団の話っておかしいな。それは感染の話の話をしつつって言ってるのもやからね。はい。例のね、戦力構想から外れました話もね、ちょっとね、していくんですけども。まあ、3人に関しては、先に触れましたと。投手の梶谷と、それから、岩田と、あと、高回り話したんで、残り2人ですね。片山と遠藤の話ちょっとしていくんですけども。片山はね、いややっぱ彼ももうちょっとチャンス欲しかったよね。今年まあ3割1分でいつも最後ちょっと固め、そもそも打席数が多分そんなにないはずで、そんなにないどんぐらい、いや、立ってるわ。全然立ってるわ。236も立ってたわ。それ3割1分残してね、すごいわ。でね、まあ、去年の時点正直まあ、リリースされてもおかしくなかったかなとは正直思うんですけども、まあでも、ファーストもできる、サードもできる、そして人柄もいい、そして、顔がジャニーズの誰かに似てると。ジャニーズ言うたらあかんねん、今ね。なんだっけ。スマイルアップやったっけ。忘れましたけども。そちらの事務所の方に似てるというね、ところで、話題にはなってましたが、じゃあちょっと余計なこと話したから肝心の話の内容忘れたやん。いやいや、でもしっかりまあ、それなりにシーズン通して売ってたわけですよね。しかもまあ今年まぐれみたいな感じではなく、去年も実は79試合で、163打数47安打、2割8分8厘。しっかり成績残してたわけですよ。で、今年はさらにその上を行くね、成績残して、でも1軍には上がれない。試合に出してもらえない。ちなみに2022年の成績僕ちょっと今見れないんですけども、プロ入り最初の頃よりは、そうです。プロ入り最初の頃は2割台。2割前半とかだったんで、そっからだいぶ成績伸ばしてたんですよ、この2年。だからも1回も、チャンスがもらえない。これはどうかと思うよ。正直、まあ、めちゃくちゃ正直な話、ステレ1軍で通用するかっていうと、まあ通用したら、ラッキーぐらいの感覚で言いますよ、僕もファンとしてね。なかなかそんな一軍の壁って高いと思うから、そんな簡単に通用するとは思わへんけども。やっぱでもさ、チャンスは与えようや。思うわけですよね。はい、まあ、とはいえ、なかなか上げるタイミング難しかったかな。まあ、大山とかね、テルがファームで調整してるタイミングで、なのか。まあ、代打陣も、こう入れ替えないといけない成績みたいなってそこまでなかったような気はしつつ、いやーでもね、やっぱなんとかしてそこのチャンスを作っていくのも、チャンスを作っていくというか、まあある程度適正にね、こう入れ替えをしていくっていうのは監督の仕事の一つだと思うんで、監督っていうかまあ首脳陣のね、そこはまあなんとかしてほしかったよなって思いますね。結局そうね、あんまりよく分からず話を去って専門家たちになってるから、ね、しかもこれ年齢がもう30なんでね、まあプロ入りが2019年、大学短大か短大独立リーグを経てなんで、まあしかもこれ独立リーグの期間長いんですね。4年やってるからね。結構遅いプロ入りの割にはまあ6年間プレーできたっていうのは結構でかいんですけども、でもやっぱりチャンス欲しかったよね、一軍でな。まあ片山ね、僕ね、 ワンチャンないかなと思ってるのはカープあたりが動かへんかなっていうところ。あのね、彼がこの福井のミラクルエレファントの出身なんですけども、あの今カープのヘッドコーチやって藤井さんが一時期いたんですね。派遣されたの1年だけか、1年だけか、まあ分からへん、うん、いやまあ1年だけですよね、はい、2016年だけですけども、まあでも藤井さんがコーチに来たのをきっかけに補修で未専念してみたいな感じであったんで、でまあ多分ドラフトの時もね多少そういう推薦度があったかもしれないんでね、ワンチャンないかな。しかもねカープ今松山がああいう感じなんで、まあ難しいやろうけど、いやどっか見たいですよね、はい。でね、あのもう一人遠藤翔ですよ。これもねいろいろ物議を醸しているところですが、まあね確かにね内野手のメンツパッと見ていってですよ、まあ、大体まあずっと一軍に帯同してる選手、うん、帯同してる選手、あるいはもうファームで遠藤より若い選手っていう形なんですよ、うん。まあ、それを考えるとね、まあ確かに遠藤も全然、まあ、今回こう構想外になるっていうところは、まあ、本人は驚いてたけども、よう考えたらあり得る話ではあるんですよ、この内野手の構成を見たら。ただですよ、まあ、そもそも遠藤が一軍に上がれないような管理をしてるところにやっぱ僕は問題があるんじゃないかなと思ってて、もちろんね、まあ、あの今年、まあ、入荷の選手が不振だったんで、まあ、そこがあの状況で遠藤うんぬんかんって話が出てくるのももちろん分かるんですが、それ以上に僕まずいなって思うのは、入荷のバックアップの選手が全然変わらないんですよね、ずっと固定、うん。いやまあ小畑は分かるわ、小畑は分かる、熊谷も上田もずほぼ、まあ、熊谷ちょっと押してた時期あったかな。うん、でもほぼほぼ固定でおったわけですよね。うん。まあ、この熊谷と上田、あともう一人、これに外野手の島田も加えて、まあ、いわゆる阪神陸上部とね、言われる面々がいるわけですけども、この阪神陸上部というのも、結構前から存在してて、メンツがまあ変わってないんですよ。僕これ結構問題だと思ってて、普通、外、あ、まあ、その、内野が問わず、その、ダイソーとか守備固め専門の選手って、まあ、もちろんずっと一軍にいる方もいらっしゃると思うんですけど、そのメンツがね、全然この3、4年変わってないというのは、正直異常やと思うんです。うん。まあ、厳密に言うと変わってないことはなくて、まあ、エゴシが出ていったことがあった。まあ、でもそれぐらいです。うん。本来であれば、この枠を、もちろんね、そういうスペシャリストいて全然いいんだけれども、そこプラス若手も組み合わせて、若手をうまいことをその枠で昇降格させていって、まあ、たまに試合に出してみたいなことをしていくべきなんですよ。うん。とか、それをしてないんですよね。遠藤なんか正直その枠で今年、まあ、多少一軍で使われるべきだったはずなんですよ。まあ確かに遠藤のね、成績見ると、まあ、最高出塁率で、ね、タイトル取ってますが、まあ打率は2割6分2厘にめちゃくちゃ高いわけでもない。けれども、ただまあ、そうで、盗塁もね、確かに多い。これ盗塁王やったかな確かファームの。ただね、まあ、盗塁数15あるんで、成功率がね、あんまりよろしくないのは、まあ、事実あるんですが、とはいえでも、ね、一軍で使っていかなっていうところはありますし、まあ、そもそもその阪神陸上部と言いつつ、彼らの今年の盗塁数いくつですか、まあ、上田海は4盗塁、まあ、ダイソーとしては、まあ、まずまずでしょうと、うん、いうところはあるけどもさ、あるけどもさ、うん、熊谷1盗塁やろ、あ、島田5か5決めてるけども、うん、でも島田3回失敗してるわな、うん、って考えたらな、やっぱ、まあ、島田今年は打ってある程度打ってるからさ、2割7分8厘も打ってるし、それはまあちょっと別なところはあるんだけども、やっぱりこの、うん、阪神陸上部のメンツを入れ替えるべきやったと思うよ。うん、別にあのこの今のこの面々が、全員あの構想外にすべきだとそういう話でもないしないんですよ。ただ彼らと入れ替えで、それはなんだ、もうずっと下に降りるっていう話でもなくて、 ある程度定期的に入れ替えて、下の世代をね、使っていかないと、チームが持続可能ではないと思うんですよね。うん。これは本当にね、マネジメントのミスだと思います。うん。まあ、遠藤はね、ファームで、セカンドの指標も割と良かったみたいですし、まあ、ショートがちょっとできないっていうのは、確かに痛かったところかもしれない。それはね、熊谷とか、上田とは違い、でも、ショート別にさ、守備方に入ってないからね。ほとんど。これ、セカンドもそうですけども。うん。いや、本当に遠藤はうまく活かせなかったなっていう感じがありますね。まあ、おそらくどっかの球団声はかかると思う。うん。マジで。ただね、一回ね、戦力外っていうね、まあ、戦力外っていう、あんまり僕は言いたくないんですよ、もう。そういうレッテル貼られてしまうとね、なかなか今後、こう、なんだろう、いろんな場面で不利に働くっていうのは正直、否めないところがあって、圧倒的な実績を残さない限りね。それがね、ちょっと辛いところがあるんですが、まあ、それはもうでも圧倒的に実績残してもらってっていう感じなんでね、はい。いやー、でもな、遠藤はやっぱりな、一軍出られずにリリースになるのはおかしいよなっていう気持ちが、まあ、これ他の選手もそうですけどね。うん。まあ、少しでも出て足りないって判断されたら、まあ、それもチャンスは少ないって文句は言うかもしれないですけども。まあでもね、やっぱちょっとモヤモヤ感がすごいありますよね。まあ、阪神もね、それだけまあ、選手の若返りが進んだっていうところはね、あるんですけども、これが数年後響かないことをね、まあ、祈るというのも変なんですけども、選手に活躍してほしいんで、はい、では以上です。